途中変更が諸悪の根源。68ページ。ここに、途中変更が諸悪の根源になる、という図が描かれています。この図では、四段の丸でできている樹木構造で、二段目と三段目のつながり方が変わっても、そのことが他の枝につながる四段目の丸には伝わらない、ということが描かれています。これで図の説明を終わります。樹木構造組織の中で起こる失敗には、もう一つこんな典型例があります。明確に役割分担を行っているがゆえに生じる企画や計画の途中変更による問題で、今や生産現場の失敗はほとんどがこのパターンで生じると言えるくらいで、まさに諸悪の根源になっています。樹木構造を持った組織の一つの部署が、一旦決まった内容をその作業途中で変更した場合、その変更内容は組織の中にあらかじめ作ってある情報の伝達網に従って、すべて正確に伝達される建前になっています。しかし実際にはその伝達に漏れや遅れが生じるための失敗です。すでに述べた通り、組織上は全く別の系統に分類されて扱われていても、その部品と部品の間に密接なリンクがあることはよくあります。ところが組織の中では、系統の違う部署と部署の交流がないことが多く、一方の部署で改良のために寸法などの途中変更を行うと、その情報がもう一方の系統の部署には全く伝わらず、結局失敗に至るということが起こります。これは手配漏れ、連絡漏れという形で現れることもあります。ここに図が挿入されています。図の表題は、手配漏れは誰も気づかないというものです。四段の丸でできている樹木構造で、最上段の丸とつながる二本の枝のうち一方の枝が切れていても、最下段の丸にいる者にとっては、上段の枝が切れていることはわからない。これで図の説明は終わります。人事異動などを挟んだときに、前任者と後任者の仕事の引き継ぎがうまくいかず、発注漏れのような問題が生じて、仕事が完全にストップしているのに、これに関連する周りの部署で仕事をしている人たちが、誰一人そのことに全く気づかないというパターンです。手配漏れ、連絡漏れは日常の仕事の場面でしょっちゅう起こっていることです。今この本を読んでいる人の中にも、そういえば、と思い当たる人が多いのではないでしょうか。この手配漏れ、連絡漏れを防ぐには、すぐに実行するというのが一番ですが、実際には目の前の仕事に追われて後回しになり、結局そのままになってしまうということがよくあります。そうしたことを防ぐ知恵として、私は昔指に糸を巻きつけている人をちょくちょく見かけたものです。その人は何か他の人に連絡することがあった場合、忘れないための印として指に糸を巻きつけていたのです。そうすれば本人も忘れないし、周りの人もああこの人は何か後回しにしている連絡事項があるんだなということがわかるという優れものでした。ちなみに私は今何か後回しにしなければいけない連絡事項がある場合、必ず付箋に書いて目立つところに貼っておくようにしています。しばしば起こる手配漏れ、連絡漏れですが、その典型的な事例が最近、日本原燃が青森県六ヶ所村に建設中の核燃料再処理工場で見られました。 これは全国紙ではほとんど報道されませんでしたが、地元の青森では大きく報道されました。それは六ヶ所村再処理工場に据え付けられる廃液タンクの製作業務を請け負った日立製作所が自社工場での組み立て時に廃液タンクに内蔵するはずの部品を途中の設計変更に伴う連絡漏れによって付け忘れたもので、運転中の不具合はなかったものの、原子力の安全管理問題を不安視する住民をナーバスにさせ、知事も強く抗議するなどの騒動になりました。この騒動は組織の持つ樹木構造の欠点がよく現れている一件と見ることができます。樹木構造の組織とは、個人の役割分担がはっきりとしている組織です。役割分担が明確にされた組織では、与えられた役割を確実に実施することが求められ、さらに他の部署への確実な情報伝達が求められます。またこのような組織では、個人個人の業務を調整し、全体を組み上げるためのコントロール部門が不可欠となります。おそらくこのケースでは、樹木の枝葉である担当者が、本来やらなければならないことをやっておらず、さらにコントロール部門がその情報を収集チェックできるようなシステムを持っていなかったことで失敗になったのが真相ではないでしょうか。